ようございます。今日は僕がメッセージを語らせていただきます。まずはじめにお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を感謝いたします。今日も教会に集い、あなたに祈り、あなたを賛美し、またあなたを礼拝できるこの恵みを感謝いたします。今日は僕がメッセージを語らせていただきますけれども、主よどうぞ僕の口を通してあなたの御言葉をしっかりと語ることができますように、お一人お一人にしっかりと伝えることができますように、主よどうぞ助け導いてください。そしてまた聞くお一人お一人の霊の心を開けてください。そしてあなたの御言葉をしっかりと握りしめることができますように、助け導いてください。これからの時をあなたに期待し、また感謝し、愛する主イエスキリストの皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。感謝します。今日いただきます神の御言葉は、コリント人への手紙第27章1節。開けられましたらお読みしたいと思います。愛する者たち、このような約束を与えられているのですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか。アーメン。今日はこの御言葉から清くなりなさいというテーマでメッセージを語らせていただきます。今日の御言葉は、私たちに肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようと語ってくださっています。私たちは神様を信じることで義と認められ、イエス・キリストは主ですと告白することで救われました。ただそれだけで神の子供としてクリスチャンと呼ばれるようになりました。クリスチャンとはキリストに属するもの、またキリストに似たものという意味です。この言葉はイエス様を信じる人たちから出たものではありません。使徒の働きの時代に神様を信じていない人たちが弟子たちを見て、まるでキリストのようだと言ったことから始まっています。聖書の時代の人たちは神の子供らしく、キリストに似たもの、キリストのように生きた人たちだと言えます。しかし今生きる私たちはどうでしょうか。イエス様を信じてクリスチャンになって、劇的に変えられて、神の子にふさわしく生きているでしょうか。はい、私はそのように生きていますと僕は言えません。人にはそれぞれの人生で培われた価値観、また考え方があります。20年30年の人生で経験したこと、学んだことがその人生の価値観に大きく影響を与えています。それらの価値観や考え方は、救われた時に瞬時に 100% 神の価値観に変えられるということは簡単なことではないと思います。生活習慣の一部のように、今まで当たり前だと思っていたことでも、それは神が嫌われることであり罪だと分かった時に、すぐに手放せる人は幸いだと思います。しかし信仰生活でのつまずきや悩み事、その多くは古い自分を捨てきれないことに原因があるのではないでしょうか。ローマ人への手紙7章19から20節でパウロはこのように言っています。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのは私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。イエス様と出会い、 劇的な改心を遂げたパウロでさえ、自分自身の内にある罪に悩みました。自分は善を行いたいと願っている、思っている。でも、したくない悪を行ってしまうんだ。自分はなんと惨めな人間なんだろうか。と、パウロは悩み、苦しみました。なぜ救われているのに、そのような葛藤があるのでしょうか。苦しみがあるのでしょうか。信じて救われたものを神は瞬時に変えることはできないんでしょうか。その人の価値観や人格や性格やその全てを変えることはできないんでしょうか。決してそうではありません。神は全知全能であり、宇宙万物を、そして私たち人間を創造されたお方です。だから神様にとって人間を作り変えることなんて簡単にできるのではないでしょうか。神は人間をロボットのように作られたのではありません。ロボットにプログラミングを私たちに埋め込んでいるわけではありません。私たちに自由意志を与えてくださいました。その自由意志とは、自由に神を愛するということです。ある人は賛美をもって自由に神への愛を告白し、ある人は職場で、ある人は学校で、ある人はダンスで、それぞれ置かれている環境、状況は違うけれど、その違いの中で自由に神を愛することを選び取るための自由を与えてくださいました。それが自由意志であり、神が与えてくださった本来の目的です。しかし私たちは、神が与えてくださった自由意志を本来の目的ではなく、悪用するように違う目的に変えてしまいました。自分勝手に、都合のいいように使うようになりました。何にも束縛されない、それこそが自由であり、自分の思うがままにしたいように生きること、それが幸せなんだという価値観が私たちの中に生まれてきました。それはなぜでしょうか。私たちの中にはアダムから受け継がれた罪の血が脈々と流れているからです。一番初めに犯してしまったアダムのその血が流れているからです。そしてサタンは今も私たちに語り続けています。神は本当に言われたんですか？あなた方は決して死にませんよって。だから古い価値観を捨てきれずに、古い自分を捨てきれずに、悪循環から離れることができずに、私たちは罪を犯し続けてしまいます。これくらいの罪を犯しても、あなたは決して死にません。神は愛だから、本当に死ぬんですか？私たちは神によって与えられた自由意志を、自分勝手に悪用して、神の言葉ではなくサタンの言葉を選んでしまいました。ずる賢く本来の目的をねじ曲げて、まるで正当化をするように、それが罪です。だから聖書は言います。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと、パウロはローマ人の手紙で語っています。今日の御言葉の中で、肉と霊の一切の汚れから自分を清めとあります。清めてくださるのは神様であって、私たちの努力や頑張りで清くなることではありません。マタイの福音書18章3節にはこのようにあります。誠にあなた方に言います。向きを変えて子供たちのようにならなければ決して 天の御国には入れないと。聖書でいう悔い改めとは、方向転換をするという意味があります。私たちは悔いるけれども改めようとしない、悔いて悔いて改めようとはしない。それはまるで一旦その場で止まるけど少し立ち止まって、でまた同じ道に進む、そのようなものです。間違った方向に進んでいるならば、一回そこで立ち止まって神の方向に立ち返って進まなければいけないのに、間違った方向のまま一旦止まって振り返らずにまたその道に進んで、また立ち止まってその道に進んでいく。マタイの福音書でイエス様は方向転換をしなさいと言われました。過去の間違った習慣や価値観から背を向けなさい、方向転換しなさい、そうでなければ決して天国の御国には入れないと言っておられます。だから聖書は言います。自分たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろう。自分たちの心を両手と共に天におられる神に向けてあげよう。今までどれほどの罪を犯してきたかわからない、また自分勝手に生きてきたかわかりません。だからこそ神は悔い改めなさいと言われました。すなわち罪の生活に背を向けて方向転換して、ただひたすら主の身元に立ち返りなさい。子供のように素直に悔い改めて方向転換し、ひたすら神を求め続けるものになりたいと心から願います。先ほどもお語りしたように、私たちはいつも善を行いたいと願っています、思っています、神の御言葉を行いたいと願っています。でも悪を行ってしまう、その反対を行ってしまうという現実の狭間で苦しんでいます、葛藤しています。まさにパウロが、私は本当に惨めな人間で、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのかと呻いているように、私たちも呻いています。しかしローマ人への手紙の7章で、あれだけ善と悪、罪や汚れに苦しんでいたパウロが突然神に感謝しますと告白しています。あんだけ苦しんでいるパウロが急に神に感謝しています。何があったんでしょうか。それはローマ人の手紙の7章25節から8章1節2節に書いてあります。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからですとあります。アーメンでしょうか。あれほど苦しんでいたパウロですが、彼は出口を知っていました。解決の道を知っていました。その解決の道とは、イエス・キリストにある命の律法こそが私たちを解放する唯一の道なんだと私たちに教えてくださっています。重要なことは、罪と死の律法からあなたを、私を解放するでしょうと言っているのではなくて、解放したのですとはっきり宣言されています。すなわちイエス様が十字架上で全てが完了したと言われたとき、全人類に対する救いの道が開かれました。神殿の幕は裂かれました。誰でも自由にイエス・キリストの身元に行くことが許されました。その恵みに預かりました。だから聖書は言います。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。しかし神のご計画は、これでは終わりません。イエス様は弟子たちに一つの約束をされました。その約束とは、 聖霊を受けなさいという約束です。そして今その約束は成就され、私たち自身が聖霊に住まわる宮とされていることを心から感謝いたします。私たちはイエス様を信じて救われました。クリスチャンとなりました。しかし清く生きるためには聖霊様の助けなしでは不可能だということを忘れてはいけません。聖霊様によって私たちは清められるんです。聖霊様の助けなしでは清められないんです。だから私たちの弱さを誰よりもご存知であるイエス様は、助け主なる聖霊様を私たちに送ってくださいました。感謝します。方向転換したはずなのに、振り返ろうとする私たちのために聖霊様は今もうめきの声を持って取りなし祈ってくださっていることを感謝いたします。だからこそ先週の御言葉にもあったように、神の宮とされている私たちは清さを求め続けていかなくてはならないのではないでしょうか。十字架にかかるまでに私たちを愛し救い出してくださった主に応えるものとなりたいと願います。自分の頑張りや努力で自らを清めることはできない。これをしたから清くなる、あれをしたから清くなった、そうではない。聖霊様ご自身は清いお方なので、私たちが本気で罪と対峙するときに全てに打ち勝つ力を与えてくださると信じます。対峙とは睨み合うということです。私たちは罪に対して睨み合わなければいけない、戦わなければいけない。その時に聖霊様が全てに打ち勝つ力を与えてくださいます。自分のしたいことよりも聖霊様が望んでおられることを選び取る時、清さそのものである聖霊様が私たちを通して豊かに働いてくださるのではないでしょうか。それこそが神の清さであり、神の子としてのふさわしい歩みではないでしょうか。その時に神を信じていない人たちはキリストのようだというのではないでしょうか。私たちを通してキリストを見るのではないでしょうか。そして誰よりも私たちを清めたいと願っておられるのは神様です。こんな私たちを、救われるに値しない私たちを清めたいと願っておられるんです。神様の心を感謝したいと思います。そして私たちも心からその清さを受け取りたいと願います。私たちが神の御元に立ち返り、罪から背を向け、そして主よどうぞ私を清めてくださいと祈るとき、聖霊様が働いてくださり、私たちの価値観、考え方が神の価値観、考え方に変わるのではないでしょうか。それがイエス様に似た姿に変えられていくということではないでしょうか。心からイエス様に似た姿に変えられたいと願います。心から今日主に願います。主をどうぞ私を変えてください、清めてください、イエス様のその清い心を私たちに与えてください。イエス様は言われました、私の心が清くなれと。その心を受け取りたいと願います。今日そのことを覚えて明日から始まる日々も祈っていきたいと思います。日々私たち祈っていきたいと思います。主をどうぞ清めてください、今日も清めてください。日々私たちは新たにしてもらわないといけません。昨日よりも新しく、そして一歩一歩主に近づいていきたいと心から願うんですけれども、アーメンでしょうか。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を感謝いたします。 主よ、どうぞ今私たちを清めてください。あなたの清さを預からせてください。あなたに喜ばれる心となりますように。主よ、どうぞ今あなたの清い手で触れてください。あなたが触れるものは全て清くなります。あなたが触れるものは全て癒されます。あなたが触れるところには主よ平安があります。あなたが触れるところには天国があります。あなたが触れるところには愛があります。主よ、どうぞ今私たちのうちに触れてください。あなたのその指先だけでも触れれば主よ、私たちは清くなります。お願いします。主よ、どうぞお願いいたします。今日の御言葉を感謝し、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。